エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
梅雨入りしたかと思ったら、毎日ドピー感のクソ暑い昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
確かに降ってないね。
全然降らない予報ですよね。
なんか、でもそれなんか最近そうだよね。やっぱりその気候がそもそもさ、カレンダーに合わないっていうか、その、だから梅雨が来て暑くなるよ、みたいなのってもうないのだとするとさ、梅雨入りって概念はないよ、多分。
うん、昔から言われてきた日本の梅雨っていう概念自体がもう通用しなくなってくるんでしょうね。
ずっとしとしとってことはなくって、みたいな。
そうだね。
晴れかスコールみたいな。そういう感じに。
なんかあれですよね。誰かの気象予報士が言ってましたけど、
うん、
梅雨が2シーズン制になるんじゃないかっていう。
おー、一回晴れるけどまた降るってこと。
特に今年はね、7月入ってからまた降るんじゃないかっていう話をしてる人もいましたよ。
なるほどね。
だからまあちょっと今、梅雨お休み中ですと。
だからあんま梅雨明けとかっていうのにあんま意味を持たせない方がいいね。
ああ、そうだね。
梅雨入りとか梅雨明けとかにさ。
もうだからさ、一続きのこういう天気ですよっていうまとまり自体がもうなくなってきてるわけですから、それを一つの名前で呼べないよね。
で通常だよね、その晴れる日もあれば雨降る日もありますっていう。ああ、いつも通りの。いつも通りですけどっていうことになるんだ。
まあそうですね。春から夏にかけて移り変わる季節には雨が多めになるでしょうっていうだけですよね。
やっぱり、こう、変に期待せずにいろんなものに期待しちゃダメだろうなと思ってますけどね。
でも農作物なんかはこの梅雨の季節にまとまった雨が降るのを前提としてるとかっていうところもあるじゃないですか。
ああ、だから変えていかなきゃいけないってことか。
そういうことですよね。
まあ、もしかしたらそのこういう梅雨でガンガン水がね、降水量増えるっていう品種は世界的にはもしかしたらレアかもしれないからさ。
ああ。
もしかしたらね。だから、品種変えていく。
雨季と乾季があるっていう地域は多いでしょうから、その場合どっちかにしか育たないわけですよね。
ああ、そうかそうか。
で、ほら、今年このまま暑い暑いっていうのはずっと長く続くと、
うん、
また米が取れなくなったりするわけですよね。
ああ、そうだね。暑すぎたら取れないと言いますからね。
まあでもあれですよ。暑いかどうかっていうと、
うん、
日本より暑いタイとかフィリピンとかそういうところでも米は作ってますからね。
ああ、まあ確かに品種は違えど。
あ、そうだね。
うん、
日本みたいな、もちもちの短いやつじゃなくって、長くてサラサラの方ですよね。
そうね。まあ、別にそれでって、いや、もうこの気候じゃこれしか育たないんだよって言われたらみんな諦めるよね。
あ、そうだね。今の若い人たちは別に怠慢にそんなに違和感もないでしょうから、ね、かつて筋肉少女隊が日本をインドにしてしまえって言ってましたけど、我々も本格的なインドカレーとして長い米で食べるようになるっていう。
確かにね、インド料理のあのカレーは日本のご飯は合わないんだよね。不思議と。
そう、バーモントカレーは日本の米だけどっていうね。
うん、やっぱそうなんだよ。だから、本格的になってきてるから、いろんなものが。もちろんタイ料理も。だから、
あ、はいはい、
食べ分けですよね、
うんうんうん。
全然できるんじゃないかと思うんですよ。
そうだそうだ。
うん、
そうすると、ますます無印良品のカレーが売れるっていう。
そうだね。
うん。
うん、でも私思うんですけど、まあ私もかなりね、カレー好きですから、
はいはい。
ほぼ、無印良品のカレー食べてますけども、
はい、
あれまあまあね、無印良品のは高いんですけど、
うん、
なんかほぼ同じものが声優で買えるなっていう気がしていて、むしろその無印良品でいろいろテストした結果としてお安くして売っているのが声優だなっていうことにまだいぶ気づいてまして、声優で買ってますけどね。
なるほどね。まあ無印はそのブランドの戦略とかもあって、そんなに安くしてないっていうのはあるだろうけどね。
そうそうそう。結局これ同じとこで開発してるよねっていうね。同じ会社だしっていう。
ああ。
そんなにカレー部門に二つないはずだと思ってますから。同じグループ会社で。
スパイスとかハーブとかはちゃんと無印良品の方が本格的なのを使ってたりとかあるのかな？
でもパッケージを見る限り、その、なんですか、カシミール、今、ブラックペッパーカレーも声優ありますし、カシミールカレーもほぼね、無印良品のあの、本格的なやつが、売ってるんですよね。
あ、
だから、向こうで成功したら、まあまあ、こう、大衆的にね、安くなるっていうことであれば、全然こっちでいいやと思ってね。
ああ
買い占めてますけどね。
ああ、はい、いい企業努力が。
そうそう。
だ、意識高い無印ファンの人が先にそっちでテストしてくれてると。
あのね、案外失敗もあるんでね、大体
あ、
5個に2つぐらい失敗だと思ってますから、私も。残りの3つが、こう、まあ、大衆スーパーで売られるっていうことなんで、それで一旦ね、納得してるとこはあります。
たくさんあるラインナップは、ひっそりなくなってるやつもあるんだ。
あるね。 やっぱり、んっていうのはあるよ、たまにね。その、なんだろうね、この、プレッシャーあるんでしょうね。新しいカレー出せ出せと言われて、出した感っていうさ。
あんまりこれまで日本人が行かなかったインドのとある地方へ行ってみて、みたいなことはあるよね。
そう。だから、これ美味しい、これ美味しいの、その間を狙おうとするからさ。
ああ、なるほど。
いや、5種類ぐらいでいいじゃん、みたいな気がするじゃん、世界で。その間はもはや、みたいなね。
うん、いや、だから、我々日本人が魚のお料理がいっぱいあるように、彼らはカレー料理がいっぱいあるわけでしょ？
まあ、あるんだろうけど、それは突き詰めていくと家庭の味なんじゃないかって気がするよね。家によってだろう、沢っていうさ。
ああ、なるほどね、うん。謎の家料理ってあるもんね。
だから10億世帯分あるんじゃないのって気がしてきますよ、そのインドには。
インドには、そうだね。そう、各家庭に、うちの母が作る謎料理があるんだろうね。うん、冷蔵庫の残り物で作るみたいな。
そう、だから、それを再現しなくていいよって気がしてるんですよ。変な村とか行って行くのはやめてほしいっていうね。
ああ、
うん、うん。
そうだね。知らん家のカレーだもんね、それはね。
そう。
うん、
決して美味しいから作ってるわけではない可能性が高いのでっていうさ。
そう、よく残りがちなもんで作ってるのであってっていう。うんうん、
そうなんだ。そうなんで、ちょっと。まあまあ、今、もう今ぐらいでいいんじゃないかっていうね。これ以上はいらないんじゃないかと思ってますけど。
はい、はい。
最近Google Chrome をたまたま、なんかの携帯に入れたらですね、まあ使ってなかったんですけど、うん、
はい。
サファリは普通だったんで、知らなかったんですけど、まあ入れてみたら、まあいろんな設定とか多分私はしてないがゆえにですよ。変な通知が来るわけですよ、はい、そのニュースみたいな。で、過去のそのね、履歴とかから多分こう、おすすめされてるんでしょうけど、なんかで見たそのニュースが、たまたま誰かの引退とかだったために、
うん、
も
う
タグ、としてタグ付けとして引退情報っていうものがいっぱい来るんですよね。別に引退情報マニアではないんですって言いたいんだけど、
あ、
来るんだよね。
芸能記者のデスクトップみたいになってるわけだ。
そう、おかしいだろうと。なんか、例えばその少なくともさ、野球選手の引退情報を調べた人にさ、うん、なんか違うアイドルの引退情報、引退情報だからってさ、伝えてくるのはどうかなっていう。思うんだよね。
まあ、デビューをいろいろ探す人はいるかもしれないけど、いなくなる人を専門に扱うっていうのはないよね。
なんかあれだよ、それってなんか第二の人生をアドバイスする、なんかコンサルタントみたいな人だけだよね、そんな。
ああ。
引退情報
を。そこを商売にしてる人はね。
何すか、ファイナンシャルプランナーとかさ。
うんうんうん
う
ん、
そういう人ならわかるけども。
そうだね。
運用とかね。そうじゃないんだけどと思う。
そういう人たちが野球選手に焼肉をやらせたりするんだろうね。
そうそうそう。ね。手堅い商売として。怪しいですけど。あと、なんか似たようなやつで、この番組で私いわゆる中井氏、容疑者じゃない、中井メンバーなのかもしれませんけど、中井さん、フジテレビ問題について、
はい。
ちょっと言及した時があって、いや、こんだけ言ったらね、中井貴一がどんだけ迷惑してるんだみたいな話したことあると思うんですけど。
ありましたね。はい。
その時に一応ね、一応今の現在の中井貴一を調べてみたんですよ、その時ね。
なるほど。
そしたらそれ以降、中井貴一出演情報がですね、1週間に3回ぐらい私のところにプッシュされてきてて。いや、別に見る気はないんだけどな、っていうね。
別にファンではないですからね。
この辺の精度の低さっていうのはね。
それが、まあ、フィルターバブルですよね。
そうだね。
うん。一回見ると同じテーマのものがどんどん流れてきて、それ付けになるっていう。
私、今のところ中井貴一と引退情報付けになってるんでね。
あ、そうですよね。
中井貴一が引退した時には大変なことになるっていう。
ああ、そう。どっちのウィングでもない特殊なハマり方をしてますよね。
そうだね。
うん。
いや、だから、ちょっとね、なんだろう。まあ、面倒だなっていう、なんか何にも、さらな状態でね、こういうものはインターネットは使った方がいいんじゃないかなっていうのを、実感してるんですよね。
そうだね。Google にログインしないで使った方がね。
あ、そうそう、そうそう。
大体健全ですよ。
そう。
YouTube なんかはさ、再生履歴を記憶させないオプションがあるんで、それをオンにした方が絶対健全ですよ。
そうだね。そうだね。そうじゃない。
おすすめが出てこなくなるから。
なんかこう、前も言いましたよね。まだ何回も同じこと言いますけど、まあ誰も覚えてないからいいんですけど、
はい。
おすすめの逆をおすすめしてくるっていう方がそろそろいいよねっていうね。
そうだね。うん。視野狭窄になるのを助長するとお金が儲かるのはわかるけどもっていうね。
あえてそうじゃないところにさ、
うん、
こう、目を向けさせるようなさ、なんかインフラとしてね。 うん、はいはいはい。やってくんないかなっていうふうに思いますよ、やっぱね。
そうですよね。うん。
まあでも、そんな、ね、こう、みんな、狭く狭く行く方が、方だから、たまには、だからあれだね、スマホをね、交換するっていう、ね。人のスマホで見ると、こう、新しい世界が見えるかもしれない。
そうだね。もう今やスマホは本当に完璧な個人情報の塊ですからね。
そう。だから人になりきってみると、うん、違う自分に出会えるかもしれない。
そうですね。
なんかあれかな、それをさ、はい、面倒い。自分でわざわざさ、興味のないところ一回やって、その、なんかこう、検索履歴をあれするのも面倒だからさ、はい、なんかそういう、ランダムにしてくれる、なんか、ものとかあったらいいよね。そのボタンを押すと、ね、超ランダムな、なんか、まあ、クッキーなのか、なんかそういう、あれにな、登録してくれて、超ランダムな人としてもう一回見れるみたいなさ。
YouTube の動画をすごいランダムに見てくれるっていう。
そう。もう、うん、本当に脈略がないなっていうさ。
そうだね。うん。広告なんかはたまにやりますよ、私。
ああ、あえてね。
そう、有害な広告が多いじゃないですか。
多いね。
だから、たまに自分にとって全然これは毒にも薬にもなんないなっていう広告をわざと何回もクリックするんですよね。
おー。
そうするとその手の広告が増えるじゃないですか。
まあ、
そうすると自分にとって害がないっていう。
なるほどね。
不動産とかよく見ますよ。
そういうのやってくれるさ、なんかあれがあってもよくない、うん、そういうの。勝手にさ。
ああ、そうだね。うん。ただまあ、ほら、個人の閲覧履歴をいじることになるから、それはそれでなかなかできないんですよね。
そうか、そうか。
でもあれなんだよ。やっぱそのね、そのさっき言いましたけど、視野狭窄にする方がお金が儲かる。逆に言うと、視野が広い人からはお金が取りにくいんですよね。
そりゃそうでしょうね。
冷静になっちゃうんだよね。
基本的にはすべて、この今のエコノミーはね、焦らせるエコノミーだからね。
そう、判断を誤らせるっていうかさ、
うん、
拙速で誤らせると、どんどんお金が儲かるようになっていくっていう仕組みを採用してるわけですよ。大体のものが。
これもだから前言いましたけど、やっぱりトースポ化してる社会じゃないですか、基本的には。
スキャンダルで。
そう、見出しがさ、サムネイル詐欺じゃないけど、あとは、なんかこう、どう考えてもこの題名の続きがあるのにっていうところで切れてたりするじゃないですか、その記事とかが。で、それはトースポはいいんだよね、と。その折り曲げているのを見て、もう別に変わんない。まあ買ってもそれは分かってるからなんだけど、
うん、
結局この、ね、そこでなんとかクリックさせりゃいい的なね、やっぱりあれが、見え隠れする社会ですから、
はいはい。
ちょっと、なんかあれなのかな、本当に、なんかさ、今ってその紳士協定じゃないけどさ、完全な嘘はダメだけど、うん、なんかこう、これは、まあ、グレーゾーンだなっていうところでみんな泳いでるわけでしょ、その、いろんな広告とかは。
うん、ミスリードはギリギリまで許されるっていう風潮があるよね。
昔のさ、なんかさ、なんとか親分がやってたさ、
うん、
なんか、なんだっけ、ジャロに連絡ジャロじゃんみたいな。あれ何親分だっけ忘れちゃった、日ハムの。忘れちゃったけど。
あ、大沢親分だ。
大沢親分、大沢親分がジャロに連絡ジャロみたいなやってましたよ。やっぱジャロがもう一回、復興しなきゃいけないのかなってちょっと一瞬思ってますけどね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月28日、テレビ朝日。エスカレーター歩かせない人。
ああ。
全国に先駆けてエレベーターでの立ち止まりを義務付ける条例を制定した埼玉県。商業施設などでは一定の効果が見られましたが、駅などでは難しいと言います。
うん、
埼玉県の次に条例が制定された名古屋市の駅でも、左側は多くの人が立ち止まっていますが、右側はまだまだ空いていて、立ち止まる人は少ないようです。
うん、
そうした中で現れたのが、右側に立つことで利用者の意識を変える、名古屋か立ち止まり隊です。
うん、
去年は名古屋市の19の駅で1日6時間エスカレーターの右側に立ち続けて指示を出す隊長には1日1万6000円、隊員には6500円が支給されているということです。
うん、
名古屋市消費生活課の担当者は毎月4、5日程度、去年は合計50日やっている。 条例制定前は 80% ぐらい歩く人がいたが、今は 90% 以上の人が止まっている。だいぶ止まる人が増えてきたと思う、と語っている、ということです。
なるほどね。
日給がいいですよね。
乗ってるだけだもんね。
そうですね。1日6時間、エスカレーターの右側に立ち止まることで、まあ、体調だったら1万6000円もらえる。
もしかしたら帰りは階段で下んなきゃいけないかもしれないね。
あ、そうですよ、もちろん。
あ、帰りのに乗ってちゃダメ。あ、ね、あるとこだったらすげえ楽だなと思ったんだけど。
あ、そうだね。上り下り両方エスカレーターが設置されていれば、どちらでも空いてる方に立ち止まればいいわけですよね。ね、
それならいいなと思ったけど。うん、逆に、下りしかないとこだったら、これ結構きついね。一日する上り続けるんだ
から。下りしかエスカレーターがないところはないだろう。
まあまあでも時間によってか。だから行き、ほら、行きと帰り変わったりするじゃないですか。駅とか。
そうだね。通勤によく使われる駅だったりすると、うん、ずっと上りになったりするよね。
やだね、
その場合はね。
下りの時間は。
でもほら、名古屋ですから、東京新宿とかよりは全然混まないんでしょ。
これ、なんか私一生思ったのは、そんな、何もしない人っているじゃん。なんか
あ、レンタル何もしないおっさん。
あの人でいいよね、と思ったんだけ
ど。ああ、あの人の方が高くなるんじゃないかな。
あ、そうなのかな。どっちの人が安いのかわかんないんだけど。
まあ、体調は1万6000円ですけど、退院は6500円ですからね。
それ、なんなのその差は。別に体調、声かけてるだけでしょ、だって。
あ、やっぱ体調だからリーダーシップがいるんじゃないですか。
ああ、そこもっと詰めてとか、そういう。それじゃあ、IA に入られちゃうでしょ、みたいな。そういうこと。
そうだね。あと、なんかあった時責任取るのも体調ですよね。
ああ。
うん。隊員が立ち続けてることによって、おめえどけよみたいなトラブルが絶対起きるじゃないですか。
あ、でそこで、よし、フォーメーション D とか言って、こう、5人ぐらい投入して、こう、取り囲むっていう。それはできる、確かに隊長だから上から見てやれることだね。
取り込みいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、クーリエジャポン。2時間遅延のフライトで、子供が熱唱し始める。子連れでの飛行機旅行は一筋縄では行きません。しかし、2時間の遅延に加え、着陸前にさらに2時間もの旋回を強いられたフライトで、小さな女の子がディズニー映画モアナと伝説の海の主題歌を機内放送で熱唱する姿は多くの乗客にとって拷問のような時間になりました。ブラジル在住のクリエイターが TikTok に投稿した映像は180万回以上再生され、コメント欄にはこんなの我慢できない、怒りの涙を流すだろうといった辛辣な声が相次いでいます。ある批判的な視聴者は、子供には何の日もないが親には厳しい目を向けるとし、プロの歌手でも同意なしにコンサートを聴かされるのは嫌だと述べました。機内という閉ざされた空間での子供の歌声は賛否両論を呼んでいるということです。
え、これは機内放送ってことでマイクの？
そうですね。
いや、渡すなよマイクをっていうね。
あ、なんでそうなったのかわかんないですけど、これ別のニューズウィークの報道によると、乗客全員が機内放送を独占した小さな女の子の人質にされ、この子が歌うサントラの全曲を聴かされたということですね。
いや、パッて撮って歌い始めたのだとすればですよ、その、置いてあるやつを。
うん。
取り押さえなきゃダメですよ、取り押
さえ。ああ、そうだね。だから、ほら、日本と違って海外の、CA さんは結構気さくなお話をされたりするじゃないですか。
まあ、その一環として渡したと。
あ、そうだね。特にその小さい女の子が歌い始めたら最初はこう、わーってなるじゃん、きっと。
まあ、一フレーズだよ。
そうだね。
サビだけにしろよ、と。イントロとかやめろよって話ですよ。
最初に甘やかしたのがいけなかったんだろうね。
ダメだね。
うん。ほら、やっぱり小さい子供には甘いからさ、みんなで、あ、よく歌えたね、みたいな雰囲気になるじゃん。そしたら子供は調子に乗ったんだろうね。
だからそこはなんであれだよね。ブリティングアットタレントみたいな、
あ、
辛口の評論家がもう全くダメだと。一からやり直さなければもうあなたの将来はないぐらいやっぱ言ってほしいよね。
ああ、そうだね。安村にはあんな高評価を出したけどもっていう。
ひどすぎると。
お前の歌には5点あげられないぞっていう渋い顔をした審査員5人。
うん、
そこでマイクのスイッチを切られるっていうね。
そう。
やっぱだからその調子よく歌って喜んでる子供からマイクを取り上げる CA っていう A の方がきついじゃないですか。
ああ、そうか。
そこを TikTok で上げられたらもう会社の方が厳しいわけですよ。
ああ、そうか。
じゃあ止めないよね。
渡した方が問題だろう。これどこの国とかって書いてあるんですか？
これはデルタ航空オーランド行きって書いてありますね。
アメリカですね。
はい。
なんかいろいろそれさ、わかんないですけど、その運航上、なんか違反になるんじゃないの？ああいうの渡しちゃうとか。
ああ、そうだね。 まあ、多分厳格な決まりは、その緊急時以外はないんだと思うよ。
まあ、止まってるくらい、だから、空の上じゃないから、みたいな。
あ、いや、空の上だよ。
あ、それは、まずいでしょ。だってあれ、勝手にカラオケ大会とかだってやっちゃダメでしょ。観光バスじゃないいや、わかんないけどさ、本当にさ、いや、観光バス的だよね、今のところね。これ
そうだね、うん。バスガイドさんの持っているマイクで歌を歌ってる感じですかね。
これはちょっとね、拷問だね、確かにね。
タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、TBS ニュース。スーパーのポイント騙し取る男を逮捕。スーパーの元アルバイト店員の男28歳が、レジで商品の価格を1円と不正に変更した上、商品を大量に購入したことにして、購入した際に得られるポイント21万5千円相当を騙し取ったとして逮捕されました。警視庁によると容疑者は、特定のカミソリを購入すると200円から500円分のポイントが付与されることを利用して、値段をレジで1円に変更した上で490個分を購入したことにしていたということです。取り調べに対し、ポイントは買い物や飲食代に当てたと容疑を認めているということで、警視庁は容疑者が他にも40万円相当のポイントを得ていたと見て調べているということです。
すごい数を入れないとダメなんだね。
ああ、そうだね。T 字カミソリの替え刃を使ってる方はわかると思うんですけど、あれ高いんですよね。
ああ、高いですね、あれはね。
そうなんですよ。だから、ポイントもそれなりに高くなるんで、それをたくさん買ったことにしたってことでしょうね。
1円で買えるようになんかやってたもんね。
そうだね。レジで多分な特別な割引みたいな設定が実はあるんでしょう。それを使って1円で450個分買ったことにしたと。
それは異常値になるよね。
なります
よね。そんな売れないでしょ。どんだけ拷問のやつが来たんだうちの店はってなる。
ああそうだね。うん。やたらとクマっぽい人が住んでないと無理だね。
そうだよね。熊並みにね、それは、濃い人ならと思うけど。
そうだね。
だったら、うちの店来た時気づくよねってなるもんね。
う
ん、
あ、そうだよね。うん、うちのお店に小倉久弘さんが来店されましたってことだったらば、まあ一人ぐらい気づいてもおかしくないですけどね。うん。
そうだね。
うん。あと、ウルフ・アロンが来たぞみたいな。うん。あ、リーチ・マイケルじゃねえ、あれみたいなことになったら、やっぱいっぱい使うんだ、カミソリって話になるけど。
うちの地域、こういうやつばっかだなーってなる、ね。気づくよ、やっぱ。400個となれば。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、クーリエジャポン。化粧が濃すぎて顔認証できない。上海の空港で女性が出国審査の顔認証でトラブルに巻き込まれました、
うん、
濃いメイクのため本人と認識されず強制的にメイク落としをさせられる様子が中国の SNS で拡散し話題になりました、
うん、
アメリカニューヨークポスト紙によるとこの動画には女性が空港職員らしき人物にパスポート写真のようになるまで全部拭き取れと叱責されながら慌てて厚化粧を落とす姿が映されています。職員はどうしてそんなにメイクをするんだ、トラブルを招くだけだとも注意していたということです、
うん、
女性は花嫁メイクとも称される濃厚な化粧を懸命に拭き取っていました。どんな濃いメイクでも本人の顔が識別できるはずとの意見もありますが、最新の顔認証機器の導入を求める声も多いものの、しばらくは空港でのメイク控えやメイク落としの準備が必要かもしれないということです。
それは、だから機器の問題なのか、メイク側の問題なのかっていうのは分かんないよね、確かにね。
そう、どっちもあり得るよね。
最新だったら、とか、まあ、要は、そこに依存しない方がでも正しいよね、確かにそのさ。
あの、
目と目の間なのか、ね、耳の形なのかとか、その、
うん、
本当に機械的にさ、なんか判断できるところで、メイクとかにはむしろ、あれ、影響されない方がでも正しい気がするよね。
そうだね。
うん。
まあ、Face ID、iPhone の顔認識で、すごいコスプレしてたとしても、まあ、大体認識されるとは思うんですよね。
だから、そのレベルですらなかったのかもしれないけどね。
だから、これ、上海の空港の出国ってことなんで、その中国の顔認証の技術の話になるよね。
言うと、今までその出国管理官がやっても同じ結果ってことだよね。だって、人の目で見るって、もうわかんないレベルでこれ、化粧が濃かったってことだもんね。
あ、そうだね。パスポートと同じ人には見えないってことですよね、少なくとも。
なんかこれ、昔さ、コギャル全盛期、なんか、同じ問題あった気がするよね。
黒ギャルみたいな。
ま、あの、うん、何でしたっけ、ヤマンバーギャル。
はいはいはい。
なんか、パスポートが入れ替わってたけど行けたみたいな話を聞いたことあるもんね。友達と。確かにだよね。
それはまあ、おおらかな時代だったからね。
でもさ、写真側もそうだったらさ、メイクがあったらさ。
それはでもさ、パスポートの写真として受け取ってもらえないんじゃない？
あ、そうかそうかそうか。その時で弾かれてるから。
うん、そうですね。免許証も同じだよね。
でも完全なノーメイクではないよね。
あ、そうだね。ナチュラルメイクは OK ですよ。
うん、そうだよね。だから、それはちょっと、どこまでっていうのが、毎回判断がしなきゃいけないっていうのは。まあだから自分で見て、
うん、
パスポートと一緒じゃない、一緒でしょってレベルで来てねってことなのね。
あ、そうだね。
当たり前だけど。
うん。だから、マッチングアプリの写真みたいにはするなよってことですよ。
あ、そういう、ね。
そう、お見合い写真とかみたいに盛りすぎるともうダメよっていう。
そうか。
うん。
まあ、だから、なんだろうね。まあでもあれだね、その、なんか、その場で落としてるってすごいよね。
うん、あ、そうだね。だから、出国手続きのところにちゃんとメイク落としがあるってことですよね。クレンジングオイルとかが常備されてるっていう。
それが統合されちゃうっていうのはすごいことです、
ね。そうだね。だったらもうそこ洗面所にした方がいいんじゃないかなと思いますよね。うん。5月29日、中国新聞。ゲートボール人口激減。
お
ー。かつて高齢者がこぞって楽しんでいたゲートボールの人口が激減しています。
うん、
山口県内ではピーク時に1万人を超えていたと見られますが、県ゲートボール協会の会長は、会員はこの春138人まで落ち込んだということです。全国で見ても98年度は約68万人の会員がいましたが、直近では3万5000人です。ここまで激減した理由は何か。山口県の協会の理事長は、高齢者スポーツの象徴になったことがあだになったと見ています。全世代で楽しめて頭も使う競技なのに、若い世代になかなか広がらなかった。日本発祥の競技として高度成長期に爆発的に広まったものの、最近は競技を始める人が見当たらず、尻すぼみが加速する流れになっているということです、
うん、
70歳になっても働く人が半数を超える時代になっていることも大きく、チーム競技のため1人が引退すると他の4人も競技を退くことが珍しくありません。1人でも楽しめるグラウンドゴルフなどに流れた数も多いということです。
すごい激減ぶりだね。
100分の1ぐらいに減ってますよ。うん。
まあでもさ、確かにさ、
うん、
ゴルフでいいじゃんと思うもんね。だって動き的にもさ。
だからみんなグラウンドゴルフに行ってしまったっていう。
いやー、なんか、初めて、なんていうの、あれが導入された時は新しいスポーツとしてさ、始めることに抵抗はなかったかもしれないけどさ。
なるほどね。
今入門するのってさ、なんか、高齢者の登竜門みたいになってるわけですよ。それはさ、みんなその門戦うんだろうみたいな気がするでしょ。
そうだ。高齢者の公演デビューなんだ、あれが。
そのステージ踏まないよ、みんなね。あえてさ。
しかも、やってる人自体がすごい減ってるから、それやってる人がいる公演がないわけじゃない。
そうだね。
そうするともう入門できないんだよね。だからもう、あとは尻すぼみになってゼロになるだけっていう。
まあこれもプロ化だね、あとは。
あ、そうだね。かつてのボーリングみたいにプロ化してしぶとく生きる。う
ん、異常に賞金が高いみたいな。
高齢者が溜め込んでるやつがね。
ものすごいなっていうね。
うん。でもそれはゴルフに行っちゃってるんじゃないかな。
ゴルフより儲かるとなればさ、プロゴルファーがこっちに転向する可能性だとあるね。
ああ、そうか。だからその、プロゴルファーだったんだけど、年齢重ねて、ゲートボールの方にデビューしますっていう人がいっぱいいればいいよね。
パターだけ上手かったみたいなさ、人とか。
そうそうそうそうそう。
飛ばせないんだけど、未だにパターが上手いみたいなプロゴルファー。ね、ちょっと、年齢いった人がさ。
狙いが上手いのはね、確実に通用するから。
うん。
うん。
かっこいいイメージにもなるかもしれない。
ああ、でもダメだ。やっぱグランドゴルフ行っちゃうんだろうな。
そうだ。なんでそこで、あえて、公園に行くんだってことになるから。
そうなっちゃうんだよ。パターンも形違うからね、あれ。
いやー、こればっかりはちょっとね、無理だね。
かつてさ、そのボールを使ったお遊戯は全部禁止なのに、ゲートボールだけ OK みたいな公園がいっぱいあったんですよ。
あ、そうか。そうだね。
そうすると、その子供がやんないからさ、当然尻すぼみになるので将来が見えてたはずなんですよね。
もうちょっとだからゲーム性をさ、入れていくとかさ。
うん。と言ってもさ、ゲートボールの詳しいルール知らなくない？
まあ、なんか、ゲートを順番に通していけばいいんじゃない？
そうそうそう。
ちょっと何あれなの？ビリヤード的なのかな？
あ、そうだね。うん。順番通りっていうのはまあ大体ビリヤードっぽいかな。
だから、あれだよ、ビリヤードのちょっと悪いイメージを出さなきゃいけないんだよ。
あ、ちょい悪な。
もう夜やった方がいい。ビンビールを飲みながらだよね、やっぱね。
ああ。
ハイネケンとかを、そういうさ、バドワイザーとかじゃないと。
ああ。
バーにあるゲートボール場っていう。
高齢者、夜早いんですよね。うん。夜早くて朝が早いから。
朝やってんのか。
朝になっちゃうんですよね。
朝を早くしすぎて深夜にやればいいんだよね。そうすると、こう、イメージがだんだん変わってくる。
もう日没とともに寝てるから、もう3時頃には起きてるっていうね。
そう。夜更かしのやつと被れば、悪いイメージになるんですよ。
で、夜遊びしてる若者と交流をしようっていうね。
そうそうそう。半日ずれてんだけどさ、
生活が。意外な接点が新しく生まれるっていう。
そこオーバーラップするんだってところで、広めていく。
ちょっとコンビニでね、コロナビールとか買ってきて。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、トースポ。パラグライダーで高度8500メートルを超えた男。
おお。
中国で、ホウ・ギョクコウさん、55歳が、24日、キレン300の高度3000メートルから上空を滑空していたところ、誤って積乱雲に吸い込まれて、高度8596メートルまで運ばれました。極寒で酸素が欠乏した環境下で全身が凍りつきましたが、意識的にパラグライダーをコントロールすることができ、無事に1000メートルの地点に着陸し、奇跡的に生還したということです。ホウさんは27日、国営メディアの独占インタビューに応じ、高度7100メートルまで飛んだことしか覚えていないと語っています。28日、関内省航空スポーツ協会は、この飛行はパラグライダーの最高高度の世界記録を破り、飛行動画は公開後大きな注目を集めました。しかし、この飛行の場所と空域は承認されていなかったため、大きな悪影響がありました。として、ホウさんを6ヶ月飛行停止処分にし、事故の反省報告書を作成させるということです。
ああ。
まあ、事故だからね。
うん、でも、やっちゃいけないとこでやってましたってことなんだ。
あ、そうなのかな。高度が上がっちゃったことで意図しない飛行空域を外れた行動にはなったのかもしれない。
まあ、パラグライダーだからなんかその高いとこから下に向かってこう崖だかわかんないけどこう滑空していくものなんでしょ多分だから上がるものではないよね。
あ、そうだね。
なんとなく。で、上がっちゃったと。
そうだろうね。だから、当初ちゃんと着陸予定地点があったんだろうけど、知らないところにいきなり上昇気流があって、それに乗っかっちゃったと思ったら積乱雲だったみたいな。
まあ、でもさ、この場所は明かさない、明かさないんだっけなんか。
あ、いや、別に明かしてはいると思いますよ。
この場所が、その、飛行禁止区域だから、反省文を書かされて
る。ああ、だから、その、多分最初は合法のところから飛んだんです
よ。ああ、そうかそうか。だったらいいんじゃないね。
だけど、その、事故とはいえ、飛んじゃいけないとこ飛んじゃったのには違いないわけじゃないですか。
それは、無茶言うね。
だこれをほっとくとさ、エスカレートするやつがいないとも限らないじゃない。
まあそうでしょ。だから、そういう意味ではもう最初からその積乱雲が発生するようなところが、なんか飛んじゃい、ってかそこをちゃんと考えてから飛ぶのをやめろよっていう指導ならまだしもね。
そう、だから、その後もしかするとこの辺は一帯が飛翔禁止区域になったりするんだろう。
そうだろうね。じゃなきゃ真似するもんね。
まあ真似する。8500メートルまで登って、全身が凍りついてもいい人がいっぱいいればね。
いるでしょう。かの国ですから。な人がいるから。
だって、1万メートル近い、要するに3000フィート超えってことですよね。だから飛行機で、その空域窓を開けて飛べるかって言われたら飛べないですよ。
おう。大丈夫なのかな？よく帰ってきたっていうか生きてたね。
だからかなり奇跡的ですよね。
でもなんかこう、うん、まあその動画を公開したから、まあこういう騒ぎになってってことだね。
あ、そうだね。多分 GoPro かなんかをヘルメットとかにつけてるタイプのやつで、動画がまあ、それは刺激的だからアップしたいよね。
うん。
でまあそういう目立つ奴らを許さないってことですね。
そりゃそうじゃだって、みんなね、真似するもんね。それは。今や、今の時代。目立ったもん勝ちですから。
で、そういうのは必ず叩くし、まあ、この当事者は6ヶ月間飛行停止処分になったってことですね。
反省文を書かされる動画をアップするべきだよね。なんとか協会。こうなるんだぞと。
5月30日、朝鮮日報日本版。警察官と揉み合った酔っ払い、テーザー銃で制圧。
お
ー。韓国、テジョン・ドンサン警察署は22日、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕された20代の男を書類送検したと明らかにしました。
うん、
男は先月6日の午前5時20分頃に通報を受けて出動した警察官に暴言を浴びせて威嚇するなどの暴力を振るった疑いが持たれています。 男が通行人と喧嘩しているという通報を受けて出動した警察官は、男の身元などを確認していました。警察官と話を交わしていた男は、自分の話を聞いてくれないと次第に腹を立てた様子を見せて騒ぎ始めます。男は警察官を頭で押し、拳を振り上げて殴るような動きを見せます。これに対して警察官は男に、もう一度暴力を行使したら逮捕すると警告していました。しかし男は、俺は柔道王だ、柔道で勝負しようと言い出して、警察官の腕や襟元を両手で掴み、足をかけて倒そうとしました。ところが同じく出動していた女性警察官が男の太ももにテーザー銃を当てて制圧、現行犯で男は逮捕されたということです。
なるほどね。
異種格闘技戦ね。うん、柔道対スタンガンっていう。
それはね、ちょっと厳しいよね。
なかなかね、接近戦の競技には向かないですよね、柔道。
飛び道具だ、
ね。そうですね。テーザー銃はスタンガンの先っぽが飛んでいくようなもんですから、なかなか近づけないですよね。
まあ、さすがに聞いたわけだ。
聞きましたね。うん。だからこの場合はまあだから、遠くから高速タックルっていう形で、懐に潜り込むっていう戦略かな。
そうだろうね。やれるとすれば、うん。
ですね。だから腕を絞り上げるとかして、テーザー銃をこちらに向けさせないっていう戦法が必要ですよね。
酔っ払いには不可能だったんだろうね。
ああ、なかなかね、柔道王だったらそれができていいと思うんですけどね。
ちょっとそれは自分で言い過ぎだなと。
ああ。だからこれまであんま異種格闘技戦をやってこなかったんでしょうね。
確かにそうだもんね。
柔道王はやっぱ柔道一筋ですよね。
あの、クリーンなルールの中ではできたけれども。
あ、そうだね。
ストリートファイトはちょっと。まあ。
そうか、うん。アスファルトの上ではやったことがないんですね。
そう。
うん。畳の上だけが格闘技じゃないぞっていう。
そう。でも、まあ、酔っ払って騒いでただけなのかもしんないけど、はい、なんだろうね、酔い方としてよくわかんないね、その戦う系に酔っちゃう人って、
ね。柔道情報ですよね。だからほら、昔の自慢話をするやつに近いんじゃない？
柔道の技をかけたくなると。
そうそうそう、昔取った切れ塚の。
なるほど。でもね、これ、警官の方も酔っ払ったらテーザー銃打ちたがる人だったから、お前も酔っ払いかみたいなことになるかな。
タレコミいただきました。サカゼプラスさん、ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月30日、AFPBB、ハリボー、大麻成分検出。ドイツの製菓大手ハリボーは29日、オランダでコーラ瓶型ゼリー商品、ハッピーコーラの一部から大麻成分が検出されたとして、リコールを実施しました。子供を含む数人が体調を崩したということです。オランダ消費者製品監督局は、摂取するとめまいなどの健康被害を引き起こす可能性がある菓子が流通していると警告。大麻成分が検出されたのはハッピーコーラフィズの3袋のみですが、予防措置として同商品全体のリコールを実施したと述べました。現在警察が大麻の混入経路を調査しているということです。
すごいハッピーになっちゃうね。
そうだね。かなりアゲアゲになってしまう。
すごいねこれは。
どうして入ったのかね。
まあそれ作ってる人はね、ふかしながらやってたんじゃない。
オランダだからね。
うん、何がいけないんだと思う。
あ、でもそうか、オランダで販売されてるけど製造してんのはどこなんだろう。ドイツじゃないのかな。
あ、そうか。
ねえ。
ハリボーね。で、メイドインなんか書いてあったの、ジャーマニーなのかも。
でも、まあ多分、地域ごとにいろんなでっかい工場で作ってるんだろうと思うんだよね。
そうか。
うん。
あ、ピーコーラだもんね。
ちょっとね、偶然が重なって良くないですよね。ハッピーだし、コークだしっていう。
そうだね。
うん。
まあ、コカインじゃなくて良かったですけど。
やばい方じゃなくて良かったけども。
まあ、ちょっとでも購入、逆に言うと他のもんも購入する恐れがあるんだから嫌だね。
あ、そうだね。従業員が何混ぜてるか分かんないっていうのはちょっと困るね。
確かにグミだからあれ中になんか入ってて分かんないよね。
ああ、そうか。まあでも、熊、さんがよく見ると、どうもノイズが入ったような、こう、ジャリジャリしたもんが入ってるな、みたいなさ。それだと困るよね。
なんか熊さんが舌出してヘベレケになってるみたいな。
ああ、型がね
、うん。おかしいな、これ、っていう。
金型かとおかしいってちょっとね。
あ、だからラッキーコーラがたまに入ってるっていう。
ああ、そうだね。なんかたまにハード型のグミ入ってますみたいなのあるもんね。
それと一緒で、たまにハッピーになっちゃうのが入ってます
よ。当たりが入ってますよっていう。それハリボー出したらまずいですよね。
オランダのみで使うのね、販売されるならまだしもと。
あ、合法な国だったらね。
そうそうそうそう。うん、間違っちゃったんじゃない、その出荷地をね。
あ、そう、もしかしたらオランダには本当にハッピーなグミってのが出てるのかもしれないけどもね。うん。タレコミいただきました。ゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月31日、九州朝日放送、入れ歯をコップで洗ってできん。福岡市の81歳の男が建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。男は今年4月頃にこの店で自分の入れ歯をコップの水で洗う行為を複数回繰り返して出入り禁止になっていたということです。30日の夜に飲食店を訪れた際、男は店の人に来てはいけないと言っているのになぜ来たのかなどと言われても帰らなかったため、110番通報され駆けつけた警察官に現行犯逮捕されていたということです。警察の調べに対して男は食事をするために行ったので逮捕される理由がないと容疑を否認しているということです。難しいとこだな。
まあ。
だから多分入れ歯をおもむろにあのお冷やの入ったコップに入れて、でポリデントですよね。
わかんない。外しておいて食べるとかじゃないの。
あ、
一時的に。
なるほどね。まあ、例えば柔らかいパスタとかを。うん。
その時に置くとこがないじゃないかってことで。
ああ、そうだね。
つけておくって。
コンタクトケースみたいなものが入れ歯にあるのかどうかっていう話ですよね。うん。
いやー。
まあでもさすがにさ、やっぱその、なんていうのかな、最近バイトテロみたいな話がありますけど、その、コップは洗えばいいってもんじゃないっていうのがどうしても意識としてはあるじゃないですか。
確かにね。
で、コップにしょんべんして、よく洗ったから大丈夫ですよって目の前に出されてもちょっと嫌じゃんっていう。
確かにね。
のが入れ歯にも通用するよねって話ですよね。
確かに。でも、正直さ、うん、この人が入れ歯、要はこの人が飲んだやつも同じだよねって気もするよね。なんか、だってこの人の口の中にあって、水を飲んで、飲み干してくれりゃいいけど、ちょっと残ったりすると、ねえ、みたいな。
それはまあ結局ね、その、チェーン店のファミレスとかだったらば、うん、高熱の食器洗い機とかでガンガン洗うわけですよね。
ああ、そこだから。それならまだいいけど、確かにそれ見せられてるわけだからね。そのお店もそうだし、その他の店員ってあの、お客さんも見ちゃうから。
そうなんですよ。コップに、あの、入れ歯がぷかぷか浮かんでるの
を。確かに。だから、マイカップ持参してくださいね、まだね。
そうだね。
うん。
外すんだったらば、ちゃんとケースを持ち歩くなり、洗浄用のコップを自分のやつ持ち歩くなりしないと、他人に不快感を与えてるっていう意味では、やっぱ出入り禁止は避けられない可能性があるよね。
そうだね。
いやでもさ、まあ、なんていうのかな、メガネが良くて入れ歯はダメな理由がよくわかんないじゃん、実は。
確かに。
なんていうの、ある種の身体障害みたいなものじゃないですか。
確かに。
それを排除するのは良くないよっていう気もするんだよね。
まあだから、洗い方だってことだね。そう。
ですよね。だからその店のコップ使うなよ、みたいなところがギリギリの線引きかね。
もしくは店から、もうドリンクバーのやつ一個あげるから、もうマイカップにしてくれと。毎回持ってきてくださいよっていう。
マイボトル的なやつをね。
もう、あげるから。
うん。そのボトルキープ的に、このおっさん専用カップみたいにしておけばね。うん。
そう。
カップに油性マジックで入れ歯って書いて置いておくっていう。
いや、この人がものすごいお金落としてくれる乗客ならそこまでしてもいいですよ。
あ、ね、そうだね。すげえビール飲むとか。
うん、そう。
うん。
そうじゃないと、まあ、出入り禁止が早いよねっていう。
そう、毎回ミラノドリア一杯ってことはちょっとっていう。いくら柔らかいからってっていうね。
そう。まあ、入れ歯なしでも食べれるよっていう宣伝効果はあるのかもしれないけれども。
ああ、そうね。
まあ、うん、ちょっとね。
まあ、あとは、グラスを不透明にするだね。うん。清涼感は失われるけども。
そうね。
だから、その、うん、マイボトル的にするのは、やっぱ、こう、フェアじゃないからさ。
そうか。
このおっさん来たら、全く透明じゃないグラスを出すようにしようっていう。
まあでも、これが原因でバイトが辞めちゃうんですってこともあるからね。
ああ、気持ち悪いんだよって話はね。
その後のやつを片付けたくねえよってなる
よ
ね。
なるよね。うん。まあ、できん、しょうがないのかな。
まあ、テイクアウトだけにするか。
タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、バーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月31日、九州朝日放送。自宅に上司がパンツ姿。 同じ会社で働く女性部下の家に不法に侵入したとして、47歳の会社員の男が住居侵入の疑いで逮捕されました。女性がお昼休み中に自宅に忘れ物を取りに帰ったところ、会社の上司である容疑者がズボンを脱いだ状態のパンツ姿で寝室の布団の上にいたということです。警察の調べに対し上司は被害女性に好意を寄せていた。もっと知りたいと思い勝手に家に入ったと容疑を認めているということです。ひどいね。
いやー、これはちょっとねー。
これは常習の可能性があるね。
昼休み必ず。
あ、たまたま帰ってきたらってことですからね。
いやー、危ない。
ってことは会社近いんですよね、きっと。
まあそうだろうね。
すごい地元企業的に上司も近くに住んでるんだろうね。
あー、そうか。うん、下手すると、お昼はここの部屋で食べてる可能性です
よ。最悪だね。ひどい、それは。ってことは、だって鍵とかどうしてんだって話ですよね。
いやー、そうだ。だからもうこれ、完全に鍵を取られてるよね。一回コピーされてるよね。
あー、そうかもしんない。となるともう、ちょっと同じ会社では働けないよね。
これは危ない。
危ない。
気持ち悪い。
男を転勤にさせてもちょっとね。
これはちょっとさすがにね、もう、なんでしょう。まあ、シベリア支社とかならまだ、
ね。お昼休みに帰ってこれない距離にね。うん。タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月2日、千葉日報。体操服とブルマを着用して下着をかぶった男が逮捕。千葉県警市川署は2日、女性用の下着を頭にかぶり、路上で面識のない女性に見せたとして、県迷惑防止条例違反の疑いで、男51歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は5月19日の午後3時15分頃に、路上で県内に住む女性に、白い体操着と赤いブルマを着用して、女性用下着を頭にかぶった姿を見せた疑いです。
うん、
署によると、容疑者は、徘徊する自分の姿を撮影して動画配信をしていて、場所を特定した複数の視聴者が署に連絡。動画には車のナンバーも映っていて、容疑者が浮上したということです。調べに対し、男は容疑を認めていて、動画の視聴者数を増やすためにやったと話しているということです。
あー、じゃあピュアじゃないんだね。
完全にね、配信ですよ。変な格好で歩き回れば、視聴者数が増えるだろうっていう。
これ、もこれさ、下着をかぶってなければいいんでしょ、
う
ん、
あ、そうだね。体操着姿あってだけだったらば。
別に、そこで止め、別にこれ変わらないでしょ、それかぶるかぶらないわと。
で見た目のインパクトを増やすためにはどうしたらいいかって考えたんだろうね。
いやー、完全にそういうね、モードに全員が入ってますねというのは、まさにこれでね、出てますね。
そうだね。だから、まあ視聴者も、ほら、その、物珍しい変なものの方がいいだろうと。
やっぱね。
こっちの方が見てくれるだろうと。
そういう、浅はかなね、考えですよね、これね。
そうだね。だからそういうのを見に行かないリテラシーが必要ですよね。
そうね。そうなんですよ、うん。
視聴者がこういうモンスターを生むわけですから。
で、よく、なんかありましたけど、その、数じゃなくてさ、その、視聴、うん、なんですか、視聴された数ではなくって、うん、やっぱりこう、評価された数じゃないとダメだよねって気がするよ。
ああ、なるほど、うん。なんかこう、YouTube の、視聴者数と同時に、いいねボタンの数みたいな、その、何かしら計算式でレシオを導き出して、それに応じて収益にするっていう。
この人に、いや、そう、上げてもいいなと思う人の数で、本来はさ、決めるでもいいのかなって気はするよね。
そうだね。ただスキャンダラスなだけで、みんなが注目すればするほど単純にお金が儲かるっていう仕組みが良くないよね。
そうなんだね。だから、プラスとマイナスをネッティングして、プラスが多い人、みたいなさ。わかんないけど。そうだね。それで、広告料は支払われた。だって、広告って、要はあれじゃないですか。例えば、出てるタレントがね、不祥事を起こしたら一気に賠償とかあるわけじゃない。
そうだね。
ある意味こういうさ、とんでもねえやつのところに広告が出ちゃったら賠償とか言われてもおかしくないんです、本当は。って言えば、ねえ、なんか、ある程度、プラス、ってかマイナスのところにはもう広告出せないからゼロです、みたいなね、収入は。
まあ、めんどくさいのはさ、今さ、投げ銭があるじゃない。
ああ。
で、何割かが運営に行くんですよね。
はいはいはい、ああ、いや、それはそれで買われる、いいんだ。
広告収入だけに依存してないってことですよ。
だからそうすると、とんでもねえやつでも投げ銭があれば、うん、まあまあ許せちゃうってことね。運営としては。
だから、極悪非道の石油王みたいなやつがいると、こういうやつが成り立つんですよ。
個人的にやってもらったよね。スポンサーはね、そういう人。
では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
6月12日、埼玉県、午後9時50分頃、路上で男がおむつを身につけて生徒らにつきまどったということです。男は30歳から40歳ぐらい、坊主頭に小柄な体格で、白い T シャツに紙おむつに紺色の野球帽をかぶっていたということです。
これはピュアな方なんだね。
こちらはピュアですね。視聴者は一人ですね。
もう一人の俺が見ているって感じですよね。
ああ、でもそうですね。視聴者っていうか被害者が一名ですね。
ああ、そうかそうかそうか。
だいぶ迷惑な形で。
まあでもこれも一旦 OK なんだよね。その、ま
あ、格好的にはワイチンではないからね。
まあなんか短パンといえば短パンっていうか、ホットパンツといえばホットパンツみたいな。
ああ。だからそう、サウナ行く時の紙パンツみたいなやつで外を歩いたら違法ですかっていう。
透けてなければ、みたいなこと。いや、わかんない。なんかこう、昔の、なんですか、省エネファッションじゃないけど、パンツを紙で作るんだ、みたいな時代がね、もしかしたら、あってもおかしい。
それは省エネっていうか逆ですよね。使い捨てだから消費社会ですよね。
いや、わかんない。涼しいとかそっちの方がさ。
なるほど。和紙的なやつで。
はい。冷房温度を上げれるっていう。
そうね。それはでも前提としてやっぱパンツ一丁っていうね。
ああ、そうかそうか。ね、石破さんが言えばいいんですよね。やっぱりこう、燃料費も高騰してるから、大体みんな、まあ半裸で行こうみたいなね。
仮ゆしウェアとかぬるいこと言ってんじゃねえってことでね。
そう、違うだろうと。
6月12日、宮城県、午後5時頃、マンションで小学生に対して中年男性が、今一人キャンペーン中だよ、うちに来てみないなどと声をかけてきたということです。
キャンペーンね。
独自のやつですよね。
独自キャンペーンなんですか、うん、2倍ポイント2倍なのか、キャッシュバックなのか、
何なのか。雨の日ポイントとかがつくやつですよね。
のかな、ポイント2倍デーなのかなとかね、うん。あとは光インターネット系のキャッシュバックキャンペーン。
ああ、同時に入会されますとっていうね。
そうです。うん。
あと電力をこちらに切り替えていただくとっていうね。
ああ、そうそう、一緒にね、全部やるといろいろつきますよ、
うん。ソフトバンクかっていうね。
一人ソフトバンクって可能性はね。なくもないけど。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月15日、愛知県、午前3時10分頃、男性による全裸類似行為が発生しました。20歳後半ぐらいの男が、全裸でブラジャーを身につけて自転車に乗っていた女性に声をかけたということです。
類似行為ね。
類似行為ね。うん。これはだからその全裸でブラジャーってことなんで下は出てるので。
それは類似じゃないよね、もはや。
だから全裸ではないけどもほぼほぼ全裸ってことで類似行為ですよね。
なんでそんなに全裸にこだわるんですか、警察はって気がする。
多分法律上ね、全裸と義理全裸にはちょっと罪が違うんでしょう。
ああ。だけど、もう、重さ的に類似だってこと言いたいんだね、これは。舌出てるから。
そうだよね。受けたショックは計り知れないっていう意味ではほぼ変わんないですからね。
むしろ上ついてる方がなんとなく罪が重い気がするっていう。
嫌悪感が強いぞっていう意味ではね。
よ
りキモいのはどちらかっていう。
なんかお前の中でストーリー立てがあるだろう、これはってこと。
利用するんじゃねえよっていうね。うん。登場人物するんじゃねえよっていう意味でもやっぱ罪は重くしていただきたいですよね。
ね、全裸類似行為だったら面白いんですけどね。
類似がね。
類似コスプレで全裸みたいなね。帽子とヒゲはあるんだけど全裸みたいな。
ああ、オーバーオール一丁ではないんですよね。
ないんだよね。
だから夜中廃屋のマンションで掃除機一丁っていうわけでもないんですよね。
ああ、あれね。
犬を連れてるんで散歩なんてギリオッケーってことにはならないってことですよね。
ああ、ならないね。ならない。
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
エスカレーターを歩かせないね。
あ。
作戦がありましたけど。
そうですね。名古屋の歩かせない隊長は1万6000円日当がもらえる。
まあこれはまあ結構議論があるじゃないですか、その、ある、 くな、よ、ね、よ、まあ、よくないっていうか、その、うん、危ないとかね、いろいろあると思うんですけど、かといっても、ね、急ぎたい人がいるから歩くわけですよね、これ。
そう、だからみんな心の中で思うのは、いつか俺も急ぐ時があるなっていうのが前提にあるじゃないですか。
1個もらえそうな時どうしますかってことですからね。
空いてたら助かるよなっていう意識がみんなあって、みんなそれを守ってしまう。
まあ、わかるんですけど、でもこれ、いや、そういう意味では、もう、歩くのが不可能なぐらい早くすればいいんですよ、エスカレーターを。
ああ、そうですね。
全員がしがみついているっていうスタイル。
ゴーっていうぐらい早く行けば、歩いてると危ないよっていうことになるからね。
それかもうなんだろうな。
それだと、やっぱりもうそもそものエスカレーターの存在理由が失われてしまうからね。
そうか。だから、わかった。これだからやっぱり二人行けるから行けない。一人用あるじゃないですか。たまにちっちゃいスーパーとかも一人のやつあるじゃないですか。
ありますね。
あれを二本だよね。
ああ、そうだね。
で、一本はめっちゃ早い。
ああ。そのめっちゃ早いのはさ、もうそもそも、例えば足が悪い人とかを切り捨ててるから論外なんですよ。
いや、だからその、あ、ゆっくりやつのやつと速いやつでいいんじゃないの？
ああ。
スピードが分かれている
。そう、だからそれぐらいスペースが余裕があればね。う
ん。なんか、思ったんですよね。その、どっかのスーパーはめっちゃ遅いんですよ。
うんうんうん。
そういう高齢の人が多いからだと思うんですけど、めっちゃ遅い。で、
うん、
どっかね、バンコクかなんかのね、エスカレーターはね、乗れなかったぐらい速いんですよ。危ねえな。てか、あれ歩こうとは一切思わなかったね。さすがに。
ああ。
危機を、危険を感じたもん。生命の。
そう、だから、電動キックボードは速いモードが時速6キロだっけ？
そうそうだね。
それぐらいの速度だったら、まあ、ギリギリ OK なんじゃないですか？
そうか。だから、ちょっとそういう、まあ、変な話、その、わかんないですけど、その、究極的には、やっぱり、好みがあるからさ、その、急いでる人とゆっくり安全に行きたい人と、うん、まあ、中間みたいな。3本ですよ。3本のレーン。
それはさ、もう絶対的なスペースがいるからね。すべての環境では実現できないね。
そうか。
だからあれですよ。その、今、そういう教育を始めて、その、さっきのゲートボールじゃないけどさ、うん、逆をやればいいわけですよ。
ああ、そうか。
意識改革が必要なのは、ここ10年、20年ですから。
あ、なるほどね。うん。だからこういうなんとか対外必要なんだ。
そうそう。これをみんな毎日見て、そうかと、止まるものかと。
うん。
しょうがない止まるかっていうふうにやってれば、未来の大人はみんな止まるだろうと。
なるほど、
ね。あと小学校で教育とかするしかないんじゃないですか。
子供の時はしっかり止まってんのに、やっぱりいつからか歩き出すもんね。
ああ。
当たり前だけど中学生とかになって
。うんこ漏らしそうになるからですよね。うん。
ね、ちょっと思ったのはこれ、なんとか隊はいらないね。
うん。
お金かかるから。
そうだね。
あの、途中途中に犬の糞を置けばいいんですよ。
ああ。
ぐぐっと止まるから全員。ぐぐぐって。
ああ。
で、上で回収する人がいるんですよ。
下で乗せる人と上で回収する人がやっぱりいるじゃん。
二人でいいからさ、隊長、まあ、隊長が乗せればいいんですけど。これ楽。もう楽ちんだと思う。
本物の犬のうんこを置くのはちょっと衛生的にまずいから。
ああ。
はいはいはい、偽物を置くとして、だったらもっと目立つように、あられちゃんのピンクのうんこみたいにした方がいいんじゃないですか？
あ、でもそのうちバレるっていうか、
あ、
超えていかれるっていうか。
まあ、心理的にはね、ピンクのうんこだったらありえないだろうと思うからね。
あれじゃない、その死体マークだよね。ここで死にましたみたいなやつ。こういうことをちょっとこう、心理的に。
なんかマーキングしてあるっていう。
そうそうそう。
うん。
だから、ね、ちょっとそういう、うん、感情に訴えないと。
まあ、人が立つのはさ、やっぱその柔軟な運用ができるからだと思うんだけど、理想としてはさ、何段かに一段、なんか縦札みたいなのが自動的に立てばいいんだよね。
ああ、そうか、歩けないようにね。
そう。
そうそうそう。
だから、片側だけじゃなくてもいいけど、何段かに一段縦板が立っていて、必ずそこで立ち止まらざるを得ないっていう形になるしかないんじゃないですか。
ああ、そういうことか、そういうことね。
で、上まで登り詰めると、それがパタンとなって、中に引き込まれていって、下からまた生えてくるときに、それが立つっていう。
ああ。有刺鉄線みたいになって
る。ああ。
明らかに危険って。
見た目はね。うん。
うん、
まあまあまあ、触っても痛くない、ソフト有刺鉄線にしてほしいですけど。うん。じゃないと、通勤するために血だらけってことになるからね。うん。
まあ、わかりました。あの、やりたいことはわかるんだよね。だからまあ、そうね。ちょっとそういうアイデアで、 まあ、しのぐ、うん。で、毎回同じことをやると、舐められるから、うん、毎日変えないと、そのパターンをね。
なるほどね。
うん。いろんなの組み合わせていくと。で、まあ、ちょっと、さすがにもう、それでも横入りするやつが多いな、っつったらもう、関取二人みたいな、さすがにっていう。
ああ。だほら、今、いろいろとロボティクスで、その人がやる代わりにロボットがやりますよ、みたいなのがあるから、そのうち、この隊長もロボットになるでしょ。
悲しいな、なんか。
もう置き換えられますよ、きっと。
隊長ね。
うん。もうだってね、隊長1万6千円、隊員6千円払わなくて済むわけですから。
ロボでね。
ロボでロボで。もう一日中働いてくれますから。
確かに。
うん。しかもあんま動かないから、故障も少ない。
そうだね。なんか、まあロボどうなのかね。なんかこう、舐められちゃうかが、そこはわかんないね。それやっぱロボの精度次第だね。
あ、やっぱ強そうなロボにしないとね。
そうだね。なんかもう、見るからに威嚇するような。
そうそう、だからさ、実は、機能的にはすごいしょぼいんだけど、すごい重い素材でできている、見た目だけはロボコップみたいにさ。
ああ、アウンゾーみたいのがいいんじゃないの超えらんねえな、これはっていうさ、ギロっていう。ロボ。
そうだね。うん、見え切られてるしねっていう。
そう。
うん、いかにも片手は止まれっていう形に見えるし。うん、
あれ動くよね絶対あの手っていう雰囲気を醸し出す
あの子供の頃の恐怖心が蘇る形でね
そう、
うん、
だそこに訴えかけるのが一番いいんじゃん
そうだねだそれも今の大人でも怖いぐらいのクオリティでね
そうだね
うん、
まあ、できるでしょ今の
ちょっとぐらい動いてほしいしね
そうだね、うんうん、
どうせ動かないだろうと思って舐めてるとギョロッとこっち見てくるみたいな
そうそうそう。
うん。それでも、銅像を置いとくだけでいいのかなっていう気がするけどね。あ、でもダメか。上でこけちゃうのか。
いや、上で回収が、だから体調がしない。
いや、物が増えただけだっていうね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。